広報北名古屋、令和4年5月号、ナンバー194。今月の表紙、この季節になると、市内のあちこちで、ピンクや白のツツジの花が咲き誇る姿を目にします。市の花として皆さんに愛され親しまれています。市の人口世帯数、4月1日現在、総人口 85,953 人、前月よりマイナス140人、男性 43,129 人、マイナス108人、女性 42,824 人、マイナス32人、世帯数 37,677 世帯、プラス73世帯、市役所の業務案内、開庁時間、午前8時30分から午後5時15分、平庁日、土曜日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始、窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1. 戸籍住民票などの証明発行、印鑑登録。2. 所得、納税などの証明書発行、市税などの収納。第2、第4金曜日、東庁舎。1. 戸籍住民票などの証明発行、印鑑登録のみ。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで、広報、北名古屋、町色、まずはアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、新型コロナウイルス感染症情報3ページ、第4回、可燃ごみ蘇生調査結果、市のゴミ量、温暖化豆知識、4ページ。令和4年度、北名古屋市職員配置表、総括参事退任のお知らせ、8ページ。5月12日は、民生委員、児童委員の日、9ページ。情報公開などの実施状況、自治会長さんを紹介します、10ページ。自動車税、種別割、軽自動車税、種別割、国民年金、こんな時は届け入れを、国民年金退職、失業特例免除、11ページ、平和夏祭り、参加団体募集、12ページ、共同のまちづくり、補助事業、市民共同推進事業、補助金報告会、14ページ。健康審査、がん検診、脳毒検診、15ページ。2022年、前期障害学習講座、16ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税、納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、18ページ。母子保健事業、成人保険事業、子ども・子育て・教育に関する相談、20ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、21ページ。フォトレポ、フォトとレポート、22ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、23ページ。暮らしの情報、催し、24ページ。暮らしの情報、講座、25ページ。 暮らしの情報募集27ページ、暮らしの情報お知らせ30ページ、暮らしの情報障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり行政に関する相談33ページ、食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯、発生状況、編集後期、34ページ。市民記者レポート、ハンズ、35ページ。以上でコンテンツを終わります。新型コロナウイルス感染症情報、3ページ。北名古屋市新型コロナウイルス感染症情報、QR コードがあります。追加接種3回目の対象年齢引き下げについて、これまで追加接種3回目は18歳以上の方が対象でしたが、新たに12歳から17歳も対象になりました。2回目の接種から6ヶ月経過後に追加接種が可能となります。すでに対象となった方には、接種券を随時発送しています。2回目の接種後に本市へ転入された方は、接種券の交付申し出が必要です。申請書は市ホームページに掲載しています。問い合わせ、電話相談窓口、電話 22-8809、平日午前9時から午後5時、新型コロナウイルスワクチン接種について、市内協力医療機関別表ではワクチン接種を継続して実施しています。まだ未接種の方で接種をお考えの方は予約コールセンターへお電話ください。ウェブ予約もご利用できます。接種券を紛失されたなどのご相談はワクチン接種電話相談窓口へ。問い合わせ、予約コールセンター、フリーダイヤル 0120-797-366、午前9時から午後6時、土曜日曜祝日も含む毎日、ワクチン接種電話相談窓口 22-8809、1、2回目専用ウェブ予約の QR コード、3回目専用ウェブ予約の QR コード、があります。推奨ブラウザ、Windows 10または MacOS をお使いの方は Chrome、iOS をお使いの方は Safari、Android をお使いの方は Chrome。ファイザー社製ワクチン接種会場、新井クリニック、伊勢木加茂72、安藤クリニック、西の方、サイド26、いぶきのクリニック、熊野省宮地10、神山クリニック、四方栄109-1、木村日置き、腎臓内科クリニック、久慈の北浦98-1、最終館病院、四方西村前111、佐橋内科クリニック、北条寺西で6-1、死活クリニック、熊野省8117-1、死活整形外科、死方清水54、田中クリニック、高田寺出口25-1、徳重クリニック、死方新名月26、鳴宮クリニック、死方栄171-1、西の方、伊藤内科クリニック、西の方、中社21-2、西ある整形外科、西の方、深坪19、春クリニック、徳重米野37-1、宮本耳鼻咽喉科、4月以降実施予定、四方西村前43、森部耳鼻咽喉科クリニック、四方坂巻135-1、安田クリニック、久野坪武田188、 山田クリニック、熊野省、館、3377-2、陽邸健康増進クリニック、西の方、三長寺、3-1、陽邸ファミリークリニック、熊野省、宮地、97、モデルナ社製ワクチン接種会場、3回目のみ実施。西春内科在宅クリニック、久野坪北浦31、平松クリニック、内科、消化器内科、片場宮古20、陽邸健康増進クリニック、西の方、三長寺3-1、陽邸ファミリークリニック、熊野省宮地97、吉野耳鼻咽喉科、久慈野北浦100-1、小児ファイザー社製ワクチン接種会場、足立子どもクリニック、四方清水40-1、金子子どもクリニック、四方西赤土86、最終館病院、四方西村前111、西春内科在宅クリニック、久野坪北浦31、陽邸健康増進クリニック、西の方三長寺3-1。以上、新型コロナウイルス感染症情報でした。
第4回可燃ごみ組成調査結果、市のごみ量、温暖化豆知識、4ページ。第4回可燃ごみ組成調査結果、組成割合、令和3年11月実施、および令和4年3月実施の組成割合の円グラフがあります。令和3年11月実施では、生ごみ類は 75.62% で、約 24.4% の資源の混入がありました。令和4年3月実施では、生ごみ類 77.40% では、約 22.6% の資源の混入がありました。資源の混入状況。資源、令和3年11月、令和4年3月の順で読みます。資源、食品ロス。令和3年11月 5.06%、令和4年3月 4.60%、やや減少。新聞 2.17%、1.24%、やや減少。雑誌・雑紙 7.44%、11.09% 増加。段ボール 0.51%、 0.69% 横ばい。牛乳パック 0.44%、 0.21% やや減少。コフ 5.27%、 2.25%減少。プラスチック 2.63%、 2.47% 横ばい。白色トレイ 0.01%、 0.02% 横ばい。ペットボトル 0.13%、 0.01% 減少。その他の資源 0.72%、 0.02% 減少。なお、開封袋数は同一です。食品ロスはゴミではないため、資源として扱いました。グッド、良かった点。食品ロス、コフの量が減りました。無駄にしていない証拠です。Bad, 悪かった点、雑誌、雑紙の量が増えてしまいました。分別すれば、まだまだリサイクルできます。令和3年度累計、4月分から3月分まで、総ごみ量、1,650,8380kg、前年より453,480kg 減。一人一日あたり、総ごみ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、該当月までの日数で算出。525g、14g 減。ごみ処理経費、3,316,7600円。906,9600円減。令和4年3月分のごみ量。可燃ごみ、125,5870kg。前年同月より、56,660kg 減。不燃粗大ごみ、74,220kg。11,060kg 減。一人一日あたりのごみ量、総ごみ量、可燃、不燃、粗大、割る、人口、割る、その月の日数で算出。498g、25g 減。ごみ処理経費、26,601,800円、13,544,000円減。一人一日あたりのごみ量はどれだけ減ったのか。年度、人口、重量、処理量、処理費、比較の順で読みます。平成22年度、人口81,700人、重量563g、処理量16,783,310kg、処理費3,356,6200円。比較なし。26年度、83,681、567、16,982,270kg、33,964,5400円、397,9200円増。平成30年度、85,982人、539g、16,918,890kg、33,836,3800円、128,1600円減。令和2年度、86,243人、539g、16,961,860kg、33,923,7200円、873,400円減。令和3年度、86,137人、525g、16,508,380kg、33,016,7600円、96,9600円減。なお、平成22、26、30年度の処理費は、令和3年度のゴミ処理単価で積算しています。 平成22年度から令和3年度で人口が増えているにもかかわらず、一人一日あたりのゴミ量は563グラムから525グラムとなり、最大の成果を上げることができました。これも皆さんの日頃のご協力のおかげです。市のゴミ量、令和3年度、最も少ないゴミ量数値を達成。皆さんのご協力のおかげです。環境課は令和3年度に、ゴミ組成調査の公表、段ボールコンポスト、アイデア募集、フードドライブなど、ゴミ減量に向けて様々なことを広報誌でお伝えしてきました。その結果、皆さんの日頃のゴミ減量のおかげで、過去最小のゴミ量数値を達成することができました。令和4年度も引き続き、ゴミ減量と分別にご支援、ご協力をお願いいたします。皆さんと歩んだ1年間を振り返ってみましょう。年月、出来事、内容、思い出写真の順で読みます。なお、二次元コードは過去の広報へリンク。年月、令和3年5月、出来事、第2回ゴミ組成調査、段ボールコンポスト、実証実験開始、二次元コード。内容、広報記事に対する熱い意見が皆さんから寄せられました。協力できることはありますか？など、多数の電話やメールをいただき、ゴミ減量に向けた熱い思いが溢れました。思い出写真2枚。令和3年8月、ゴミ収集員へのインタビュー。二次元コード。作業員の大変さを知ることで、温かい心が育まれました。写真1枚。令和3年9月。ダンボールコンポスト、広報誌初登場。二次元コード。5月の施行で、生ゴミ減量の絶大な効果を確認した環境課は、皆さんにダンボールコンポストをさらに知っていただくため、広報誌に掲載しました。多くの皆さんが共に取り組みを始めました。写真2枚。令和3年10月、フードドライブ初開催、二次元コード。名古屋芸術大学学生ボランティア、NPO フードバンク愛知と、共に、ピアゴ西春店で食品ロス削減を目的に初開催しました。初めての授業にもかかわらず、たくさんのご支援をいただくことができました。写真3枚。令和4年1月。第3回ゴミ組成調査。北名古屋生まれの言葉、ゴミの涙の公開。二次元コード。北名古屋生まれのゴミの涙は、言葉のインパクトからメディアにも取り上げられました。水分の多いゴミ出しをどうするか。いわゆる水切りを考えるきっかけの機運が高まりました。写真2枚。令和4年3月。第3回フードドライブ。二次元コード。名古屋芸術大学学生ボランティア、NPO フードバンク愛知とともに、バロー西春店で開催しました。これまでで最も多くの食料が集まり、子ども食堂などへの支援ができました。写真2枚。これからもゴミ減量に向けて共に歩んでいきましょう。物がゴミになるのはあなたの選択次第です。物がゴミになるまでには何度かのイエスとノーを繰り返し、最終的にゴミとなります。 物の役目をしっかりと果たさせてあげることが、ゴミ減量への近道とも言えます。マップがあります。今から物列車が出発します。列車と一緒に考えてみましょう。物列車は、1両目、生ゴミ類、2両目、机と椅子、ソファー、3両目、ペットボトルと空き缶、4両目、雑誌、雑紙の車両です。この4つの車両は、流須駅に来ました。流須駅 DIY では、自分で選択しよう。もう一度使えるかな？イエスと、机と椅子、ソファーは言いました。ノーと、生ゴミ類、ペットボトル、空き缶、雑誌、雑紙は言い、次のリサイクル駅に来ました。リサイクル駅、資源集積所では、リサイクルできそうかな？イエスと、ペットボトル、空き缶と、雑誌、雑紙は言いました。ノーと、生ゴミ類は言い、次のコンポスト駅に来ました。コンポスト駅では、我が家で堆肥化できるかな？イエス、生ゴミ類は言いました。ノー、もう下車するゴミさんはいないですね。と、駅長は確認をしました。モノ列車のイエス、ノーの旅は終わりました。環境課職員一同より、心からお礼申し上げます。この1年間、私たちの思いを込めた発信に、皆さんが答えていただいた結果が数値に現れました。資源を分別することはもちろんですが、ゴミを出さないための行動に取り組むことは非常に大切なことです。令和4年度もたくさんの思いを皆さんに伝えていこうと思いますので、ご協力をお願いします。令和3年度目標数値と比較して、一人一日あたりのゴミ量、目標数値521グラム、実績値525グラム、目標までたった4グラム、すごい。ありがとうございますと挨拶する職員の写真があります。環境課からご家庭でのアドバイス。私は家庭で物が壊れてしまった場合、修復不可になることを覚悟で一度分解してみることを心がけています。例えば子供のおもちゃが壊れてしまった場合、どのような部品を使っているかや構造を知ることができますし、ネジを交換するだけでまた使えるかもしれません。分解が功を奏して修理できたとき、大好きなおもちゃでまた遊べると子供に喜んでもらえた時の感慨はひとしおです。修理する考えは当たり前と言われるかもしれませんが、物が簡単に手に入る昨今では行動を起こしにくいですよね。大人がこの当たり前を当たり前にできるようにするという行動をとることが、未来を担う子供たちに伝えていく大事な行動だと私は思っています。環境課ゴミ隊長。隊長の写真があります。温暖化豆知識。地球温暖化対策豆知識。低燃費タイヤとは、低燃費性、転がり抵抗性能、と安全性、ウェットグリップ性能において一定の基準を満たしたタイヤを言います。自動車のタイヤでは低燃費性タイヤを選ぶことで年間で約23キログラムの二酸化炭素の削減になります。 注意してください。最近、市内の久慈の高田寺双子地区において、アルミ缶や古紙類などの資源が持ち去られています。把握している限り、深夜にトラックで横付けし、皆さんの大事な思いである資源を持ち去っていることが分かっており、市と警察でも夜間パトロールなどをしていますが、解決に至るには時間がかかります。そこで皆さんに以下のことにご協力いただきますようお願いいたします。また、持ち去りを見かけましたら、市や警察に連絡してください。なお、声掛けや車両を制止することは大変危険ですので、絶対にしないでください。資源は当日の朝に出していただくよう心がけてください。古紙類は紐を必ず切ってください。
令和4年度北名古屋市職員配置表総括参事退任のお知らせ8ページ。令和4年度北名古屋市職員配置表令和4年4月23日付市長太田貴則教育長吉田文明総務部部長早川正弘総務部行政改革指導次長兼職員忠内康氏総務部課長小崎康夫総務部市民活動推進室室長祖父江由美総務部総務課主幹家田隆弘総務部人事所課総務部次長兼課長大野茂人事所課主幹星野武正総務部企画情報課課長原口よりか、DX 推進室長、小田孝之、財務部部長、大林英二、財務部財政課課長、安田道明、財務部財務課主幹、加藤義和、総務部税務課次長兼課長、西寄勝夫、財務部収納課課長、下本達也、防災環境部部長、桑原国政、防災環境部防災交通課課長、則月正光、防災環境部防災交通課主幹、森康夫、防災環境部環境課課長、島田康弘、防災環境部環境課環境保全センターセンター長岩越淳一、市民健康部部長青山美恵、市民健康部市民課課長一柳健二、市民健康部市民課主幹近藤由美、市民健康部国保医療課課長豊吉恵子、市民健康部国保医療課主幹岩田拓也、市民健康部健康課課長兼新型コロナウイルスワクチン接種対策室長竹市茂、市民健康部健康課保健センター長岡島明子、福祉部部長福祉事務所長兼務安藤智人、福祉部社会福祉課課長田中直弘、福祉部社会福祉課生活保護室長大野久美子、福祉部高齢福祉課次長兼課長徳力恵子、福祉部高齢福祉課地域包括ケア推進室長海老真由美、福祉部高齢福祉課主幹井上哲夫、福祉部児童課課長高橋正人、福祉部児童課保育士長 清水美子、福祉部児童課保育長、高潔晴美、能田保育園園長、坪井典子、四方北保育園園長、吉田真由美、久慈野保育園園長、中川厚美、むつし保育園園長、井上由美子、久野坪保育園園長、山崎さなみ、徳重保育園園長、長谷川久美、西の方保育園園長、中畑さとみ、沖村保育園園長、松岡直子、弥勒寺保育園園長、豊田陽子、中野郷保育園園長、須崎初美、心身障害児通園所ひまわり園園長、足立ひろ子、心身障害児通園所ひまわり西園園長、渡辺道代、福祉部家庭支援課課長、石黒真美、建設部部長、丹羽信行、建設部建設指導次長、県職員、佐藤豊、建設部施設管理課課長、川端聡、建設部都市整備課課長、大橋俊秀、建設部都市整備課主幹、用地交渉、前川敦、建設部商工農政課課長兼消費生活センター長、川瀬正俊、建設部商工農政課主幹、農業委員会事務局長、田中俊幸、建設部下水道課課長、黒宮康弘、教育部部長、鳥居達也、教育部参事、県職員、鹿島直樹、教育部学校教育課、教育部次長兼課長、安井正義、教育部学校教育課、学校教育指導室、県職員、桃正夫、教育部学校教育課、教育改革専門員、松村道博、教育部学校教育課、給食センター長、笹新一、教育部学校教育課、三次兼歴史民俗資料館長、市橋義則、教育部障害学習課課長、田中理沙、教育部障害学習課文化勤労会館長、柴田幹雄、教育部障害学習課図書館長、浜島武彦、教育部スポーツ課課長、渡辺進、会計課会計管理者、酒井秀明、会計課課長、山田茂幸、会計課主幹、安藤恵美子、議会事務局事務局長、中畑雄太、議会事務局議事課課長、久留宮慎二、議会事務局監査委員事務局監査委員事務局長兼監査課長、牧野はじめ、岩越総括参事退任のお知らせ。平成25年4月から総括参事の職に任じられておりました岩越正夫氏が3月31日付で任期満了に伴い退任しました。問い合わせ人事秘書課。以上でした。5月12日は民生委員、児童委員の日、9ページ。毎年5月12日は民生委員、児童委員の日です。これは大正6年5月12日に民生委員制度の源である再生顧問制度が公布されたことに由来するもので、民生委員制度は100年以上の歴史を持つ制度です。 民生委員、児童委員とは、無償のボランティアで地域住民の中から選ばれますが、職務の重要性から厚生労働大臣により委嘱されます。また、民生委員は児童福祉法の規定により児童委員を兼ねています。主任児童委員とは、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。民生委員・児童委員の役割・活動。民生委員・児童委員は常に住民の立場に立って安心で暮らしやすい地域社会を作るために活動しています。それぞれの民生委員・児童委員が担当する地域の中で高齢者や障害者の生活上の心配事の相談や福祉サービスを利用するためのお手伝い、子育ての不安に関する相談、支援など様々な活動に取り組んでいます。民生委員、児童委員が福祉に関する相談や支援の担い手としての役割を果たしていくためには、多くの皆さんに民生委員、児童委員の存在やその取り組みを知っていただくことが必要です。この機会に地域の民生委員、児童委員活動に関心を持っていただき、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉課。民生委員、児童委員。四方、西野勝子、沢田博子、高江久子、鈴木明子、甲斐谷淳子、江口博子、中西陽子、伊藤瑠璃子、清水澄弘、岩村博士、小林典子、矢野健一、平手隆明、長谷川和代、山田真理子、桜井真澄、村上紀美子、若宮、小出明、森春代、熊野翔、伊藤武子、中村八重子、伊藤和也、亀山光子、村田美希代、芝山元和、江川康美、石田悦子、石橋康子、村瀬昇、睦志、丹羽千穂子、大野栄子、島原栄子、金松文子、坂田恵美子、杉村恵子、富山光子、西岡道夫、片場円田智子、畑野悦子、藤田康子、高田寺、柴田忠俊、宇川昇、中村博美、森川和夫、久慈野、杉浦みどり、谷口ひろ子、原山陽子、双子、今村玲子、岡島貞夫、鈴村さゆり、伊勢木、亀川智子、船橋千里、能田、久保道夫、渡辺、木和江、薬師寺、森澄江、久野坪、杉山恵子、井上忍、茶野幸男、坂井智子、茶野茂、石黒俊春、犬飼時貞、小藤かな子、駅前、犬飼千代子、鹿島、浅野美智子、織田優子、岡、平井進む、野崎、半夜森博、沖村、丸山俊一、栗木秀夫、芝山昭一、石橋、高桑健一、山田益江、中野郷、近藤三好、菊谷義和、宇久地、三輪恵子、古関初江、山の越し、桑原俊道、北野、正田、三氏、加藤、秀子、北条寺、 藤原京子、藤原昭夫、梶賀一色、後藤俊夫、栗木道森、梶賀一色、県営住宅、柿内俊子、向井さなえ、徳重、石原浩二、新川厚美、米野、三輪美也子、高柳町子、村瀬春夫、弥勒寺、山田理恵、日比野信子、伊藤正樹、西新町、林幸子、西の方、樋口紀夫、大島良二、山岸信之、青野、土屋、善二、高井陽子、乾、海川誠一、民生委員、児童委員、吉田明美、堀場君江、山田恵子、菊谷和美、鈴本隆子、船橋智子、以上でした。令和3年度、情報公開などの実施状況をお知らせします。市では、北名古屋市情報公開条例及び北名古屋市個人情報保護条例に基づき、市の実施機関が保有している行政文書などを市民の皆さんからの請求に応じて開示しています。市の保有する公文書を求めに応じて開示することや、行政の説明責任で自ら情報を開示することで、透明性の高い市政の推進に努めていきます。令和3年度の行政文書と保有個人情報の開示請求件数は次の通りです。問い合わせ総務課。行政文書開示請求件数及び処理内容。実施機関、市長、請求件数10件。処理件数12件、処理内容、全部開示7件、一部開示3件、不開示2件、取り下げ0件。教育委員会、請求件数2件、処理件数2件、処理内容、不開示2件。選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価、審査委員会、監査委員、公平委員会、議会、すべて0件でした。保有個人情報開示請求件数及び処理内容。市長請求件数7件、処理件数8件、処理内容。全部開示6件、一部開示2件。不開示0件、取り下げ0件。教育委員会、請求件数4件、処理件数7件。処理内容、全部開示1件、一部開示4件、不開示2件、取り下げ0件。選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、公平委員会、議会、すべて0件でした。処理件数について、処理件数とは、開示請求に対する決定などが取り下げの件数を言います。一件の開示請求に対し、行政文書の内容などにより複数の決定がされる場合は、それぞれの文書により決定などの処理を行うため、処理件数が請求件数より多くなっています。令和4年度の自治会長さんを紹介します。今年度お世話になる自治会長の皆さんです。自治会長には地域の皆さんのご意見やご要望などを取りまとめていただくほか、防火、防犯活動やリサイクル、分別収集、ゴミゼロ運動などにも地域の代表としてご協力をお願いしています。1年間よろしくお願いします。問い合わせ総務課。 四方、小川よしみ、若宮、山本海地、熊野省、大野博夢、むつ市、稲垣、幸俊、片場、渡辺正道、高田寺、堀場敏郎、久慈野、加藤和夫、双子、岡島貞夫、伊勢木、安藤正明、能田、永瀬秀彦、薬師寺、鵜飼俊彦、久野坪、犬飼博之、駅前、小塚哲、鹿島、内野幸久、岡、半夜重幸、野崎、石川進、沖村、丹羽誠、石橋、加藤茂、中野郷、森利春、産久寺、野々村義弘、山の越し、芝垣勝義、北野、真下哲夫、北条寺、池山義和、梶ヶ井式、井上貞夫、県営住宅、柿内国久、徳重、東和夫、米野、高柳康弘、弥勒寺、吉村正雄、西新町、三輪益次、西の方、加藤義信、青野、中川幸則、乾、貝川昌司、北名古屋市自治会長会、設置要項別表掲載順、継承略。以上でした。
自動車税、死別割、軽自動車税、死別割、国民年金、こんな時は届け出を、国民年金、退職、失業、特例免除、11ページ。自動車税、死別割、軽自動車税、死別割は、5月31日、火曜日までに納めましょう。自動車税、4月1日現在で自動車を所有する方へ、5月上旬に県から納税通知書をお送りします。納期限までに県税事務所、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリなどで納めてください。また、納期限内のものに限り、パソコンなどを利用してクレジットカードでも納付していただけます。決済手数料がかかります。なお、転居などで納税通知書が届かないときは、お問い合わせください。問い合わせ先、名古屋北部県税事務所、電話052-531-6305、軽自動車税、軽自動車税死別割は、4月1日現在で、軽自動車、バイクなどを所有する方にかかる税金です。納税通知書を5月上旬にお送りしますので、納期限までに金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、市役所で納めてください。問い合わせ、税務課、継続検査用車検納税証明書。車検を受けるときに必要となる納税証明書は、納税の際に領収書とともに交付されますので、車検証などと一緒に保管してください。なお、軽自動車税、死別割を口座振替で納付した方は、6月中旬に納税証明書をお送りします。問い合わせ、収納課。軽自動車税死別割の減免制度。障害を有する方などが所有する軽自動車は、申請をすることで、軽自動車税死別割が減免されます。等級によって対象にならない場合があります。なお、減免されるのは1台に限りますので、自動車税死別割が減免された場合は対象になりません。申請方法5月31日火曜日までに次のものを持って税務課へ。 申請にはマイナンバーの記載及び提示が必要となりますので、お忘れのないようご注意ください。手続きに必要なもの、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、
療育手帳、
精神障害者保険福祉手帳など、運転する方の運転免許証、納税義務者のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード、通知カードの場合は納税義務者の身元確認ができる書類も必要となります。
自動車検査証、
国民年金、こんな時は必ず届け出を。届け出が必要な時、はじめに会社や官公庁を退職した時、厚生年金の加入者で亡くなった時、届け出に必要なもの、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、離職票、退職証明書、退職事例。次に、会社や官公庁に勤める配偶者、厚生年金に加入している方に扶養されなくなったとき、配偶者が退職、離婚、扶養されていた妻、夫の収入が増えたときなど、届出に必要なもの、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、配偶者の離職票、退職証明書、退職事例、扶養控除日が確認できる書類。次に、保険料の免除を希望するとき、届出に必要なもの、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、退職、失業による特例免除の場合、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、雇用保険受給資格者証など、問い合わせ、国保医療課、東庁舎、西庁舎、国民年金保険料の退職、失業による特例免除について、被保険者またはその配偶者や世帯主が退職、失業した場合は、退職、失業した方の所得を除いて免除の審査が受けられます。対象期間、退職日の翌日を含む月の前月分から翌々年の6月分まで、持ち物、マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの、本人確認ができるもの、失業していることを確認できる公的機関の証明の写し、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など、老齢基礎年金の算定について、免除期間の年金額は、保険料が納付された場合との比較に応じた、それぞれの割合になります。問い合わせ、国保医療課、東西庁舎、または、名古屋西年金事務所、電話 052-524-6855。
平和夏祭り参加団体募集、12-13ページ。申し込み5月6日金曜から24日火曜午後5時までに、平和夏祭り実行委員会事務局総務課西庁舎内へ。模擬店出店団体募集。模擬店を出店していただく団体を募集します。申し込み書、団体名簿必須、団体規約、任意を提出してください。申し込みが多い場合は、抽選で出店団体を決定します。1団体1点。募集出店数12点、物品販売12点、飲食販売の募集はしません。出店日時7月30日土曜、31日日曜、午後5時から9時、時間厳守。 応募資格、市内在住、在勤、在学の方、5人以上で構成され、2日間出展できるアマチュア団体。商店、企業、事業所、露天商など、販売を生業としている個人、団体は出展不可。他の模擬店出展応募団体との重複者を除いて、5人以上のメンバーが必要です。協力金5000円、1点あたり2日間の金額。注意事項、アルコール飲料の販売はできません。模擬店出店に関する説明抽選会を6月13日月曜午後7時から開催します。代表者は必ずご出席ください。ステージイベント出演団体募集、演奏、演芸などを矢倉ステージで披露していただく団体を募集します。申し込み書を提出してください。出演日時、7月30日土曜午後7時20分から8時45分、7月31日日曜午前5時40分から7時20分。応募資格、代表者が市内在住、在勤、在学のいずれかに該当する市内の団体または個人。営利企業名、ダンススクール名などでの申し込みは不可。代表者1名につき1団体の申し込み。協力金1団体1000円。出演時間、歌、踊りは5分以内。演奏、演芸は8分以内。注意事項、申し込み状況により、希望に添えない場合があります。ステージイベント説明会抽選会を、6月14日火曜午後7時から開催します。代表者は必ずご出席ください。協賛のお願い、平和夏祭りを継続に向けた自主財源確保のため、法人、個人様からの協賛を募集しています。申し込み書を5月6日金曜までに平和夏祭り実行委員会事務局総務課西庁舎へ、協賛口数1口1万円から、協賛特典、協賛口数に応じて各種媒体、ホームページ、広報誌、矢倉ステージなどでお名前を紹介します。申し込み期間も過ぎてもご応募いただけますが、一部協賛特典をご利用いただけない場合があります。平和夏祭り、時7月30日土曜、31日日曜、ところ名古屋芸術大学アートスクエア文化の森周辺。平和夏祭りを盛り上げるため、模擬展、盆踊り、ステージイベントなどに参加してみませんか。応募の際は、各募集要項を熟読の上お申し込みください。募集要項、申し込み書などは、市ホームページからダウンロードできます。協力金のお願い、平和夏祭りの運営に必要な経費の増大により、平成30年度から各部門に参加いただく皆様から協力金をいただいています。今後も夏祭りを継続するため、経費節減や財源の確保に努めてまいりますので、引き続き協力金についてご理解を賜りますようお願いいたします。協力金は会場設営費用として使用するため、雨天などによる中止の場合なども、原則返金ができないことをご了承ください。北名古屋市平和夏祭り実行委員会。オープニング演奏出演団体募集。平和夏祭りのオープニングを飾る演奏をしていただく団体を募集します。申し込み書、デモ CD 等を提出してください。実行委員会で選考し、出演団体を決定します。出演日時、7月30日土曜午後5時5分から、7月31日日曜午後5時から。応募資格、市内在住、在勤、在学の方が参加する団体または個人。 協力金1団体1000円、出演時間15分以内、準備、撤収時間含む。盆踊り合同練習会。盆踊りを覚えてお祭りを楽しみましょう。どなたでも参加できますので、ぜひお越しください。時、6月18日土曜、午後3時から4時30分、6月22日水曜、午前10時から11時30分、ところ、健康ドームアリーナ、練習曲、盆踊り出演団体募集欄記載の曲目、持ち物、室内用の靴、タオル、飲み物など、盆踊り出場団体募集、盆踊りを矢倉ステージ上で踊っていただく団体を募集します。申し込み書を提出してください。出演順、曲目は希望を踏まえて実行委員会で決定します。出演日時、7月30日土曜、午後6時15分から7時20分、7月31日日曜、午前7時20分から9時、応募資格、市内在住、在勤、在学の小学生以上の方で構成する5から8人程度の団体、協力金1団体1000円、曲目、北名古屋音頭、ダンシングヒーロー、郡上節、川崎春駒、炭鉱節、北名古屋レンジャー音頭、河内男節、アンパンマン音頭、トンチンカン一休さん等。
共同のまちづくり補助事業、市民共同推進事業補助金報告会、14ページ。令和4年度共同のまちづくり補助事業が決定しました。北名古屋市市民共同マスコット、北名古屋家のツツジ兄弟が描かれています。令和4年度共同のまちづくり事業補助金の交付事業を以下の通り決定しました。問い合わせ総務課、市民団体提案部門、事業名、申請団体、事業概要、交付決定額の順に読みます。温故知新クラブ10周年記念事業、認知症啓発のための映画会、NPO 法人温故知新クラブ、認知症介護の問題に焦点を当てた映画を上映し、要介護者や認知症の方が長く住み慣れた場所で過ごせるように考えてもらう機会の提供、6月25日。5万円、ご機嫌ワークショップ、丸いご縁、親子の笑顔を育みたい。主に妊娠中の方、0から2歳の子育てしている親を対象に、親の学びの場の提供。5万円、保護猫の譲渡会、北名古屋桜猫の会。保護した猫と猫を家族として迎えたい方との縁を結ぶ場の提供。4万円、なんとも全国版北名古屋エリア、NPO 法人地域福祉サポートオレンジの輪、北名古屋市の認知症施策を推進するため、なんとも全国版に参加し、認知症の啓発を実施する。5万円、テーマ解決部門、事業名、申請団体、事業概要、交付決定額の順に読みます。ふるさと納税返礼品の充実及び拡充、財政課提案、一般社団法人、ママライフデザイン研究所、市内の事業者に対して、市外周縁部を対象とした販促マーケティングを実施することにより、返礼品の充実及び拡充を図り、市内の事業者の活性化を図る。30万円、令和3年度市民共同推進事業補助金採択事業報告会。市民共同推進事業補助金は、公益的社会貢献活動を支援する補助金です。この報告会では、令和3年度に実施された補助金採択事業の成果や事業経過を発表し、事業の課題や改善に向けての提言を行います。 一般の方も傍聴できます。ご来場の際は、検温やマスク着用など、コロナウイルス感染予防のご協力をお願いします。時、5月21日土曜、午後1時30分、ところ、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、問い合わせ総務課。健康審査、がん検診、脳ドック検診、15ページ。北名古屋市、健康審査、がん検診のお知らせ、問い合わせ保健センター。市が実施する健康審査、がん検診は、実費で受診する健康診断よりもお得に健康チェックをすることができます。ぜひご活用ください。実施期間、健康審査、6月6日月曜から12月末。がん検診、6月6日月曜から2月末。集団検診は9月から12月に実施します。手続き不要、次の方に受診券を送付します。令和4年度の健康審査、がん検診の受診券を6月初旬頃にお届けします。検診の詳細については、同封の検診ガイドをご確認ください。発送の対象となる方、北名古屋市国民健康保険に加入中の40歳以上の方、令和4年4月までに加入手続きをした方、後期高齢者医療に加入中の方、過去3年間に市のがん検診を一度でも受診した方、今年度新たに各種検診、検診の対象となる方、今年度がん検診無料クーポン券の対象の方、このほか受診を希望される方には随時受診券を発行します。保健センターへお問い合わせください。個別検診が6月から始まります。6月6日月曜から指定医療機関で実施する個別検診が始まります。指定医療機関の一覧は受診券に同封の検診ガイドをご覧ください。予約については各医療機関へご連絡ください。集団検診が変わります。集団検診の実施事業者の変更に伴い、実施期間や実施内容が変更になります。集団検診の主な変更点。1、集団検診の実施は9月から12月です。7月の実施はありませんのでご注意ください。また、実施日が例年に比べて少なく、実施可能な人数も限られています。予約が取りづらい可能性がありますので、お早めに個別医療機関での受診もご検討ください。2、胃がん検診。大腸がん検診、肺がん、結核検診はセット検診へ。セット検診のため、3つのがん検診をすべて受けられる方に限り予約が可能です。あらかじめ受診しないがん検診がある場合は、医療機関での個別検診を選択してください。大腸がん検診の採便が間に合わなかった方や、当日の状態によりやむを得ず、胃がん検診の実施ができない方は、後日の再検査をご案内します。3、前立腺がん検診、B 型、C 型肝炎検査、基本検診の追加検査、有料オプションは集団検診では実施しません。ご希望の方は、医療機関へ予約をお願いします。4、次に該当する方は、安全管理上、当日受診の制限をさせていただく可能性があります。一人で検診者へ乗降することが難しい方、胃がん検診の際、体の保持が難しい方、移動や検診者への乗降の際、転倒の恐れがある方、集団検診会場の設備などが不十分であることから、集団検診での対応ができかねます。医療機関での受診をご検討ください。脳ドック検診、問い合わせ保健センター。時、医療機関が指定する日、医療機関が休みの日は除きます。ところ、最終館病院、陽亭ファミリークリニック、 幼邸健康増進クリニック、病院の指定はできません。内容、身体計測、血圧測定、診察、頭部 MRI、磁気共鳴画像診断、頭部 MRA、磁気共鳴血管造影、頸部 MRA。対象、40歳以上、65歳未満で、過去に死の脳毒検診を一度も受診したことがない方、令和4年途中に40歳を迎える方も対象、受診できない方、脳梗塞や脳出血など脳の病気で治療中の方、既往歴のある方、体内に金属または機器、ペースメーカーなどの入っている方、閉所恐怖症の方や認知症などで撮影中、長時間動かずにいることができない方。定員100人程度、申し込み者が多数の場合は抽選。自己負担金15,000円、費用免除はありません。申し込み、往復はがき、1人につき1枚に必要事項を記入し、5月13日金曜までに保健センターへ。当日消印有効。往復はがき記入例、往診の宛名、481-0041、北名古屋市、久野坪笹塚、一番地、北名古屋市、保健センター行き。返信の文面、何も書かないでください。返信の宛名、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診の文書、脳ドック検診、氏名、振り仮名、住所、生年月日、年齢、電話番号、医療機関名、第一、第二希望。2022前期、生涯学習講座、16ページ。2022前期、生涯学習講座、申し込み期限、5月18日、水曜、必着。1、受講資格、市内在住、在勤、在学の15歳以上、中学生は除くの方。2、申し込み方法、インターネットで申し込み、右の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿ってお申し込みください。往復はがきで申し込み、はがき1枚につき、1人1講座のみ有効です。返信表、ご自分の郵便番号、住所、氏名、往診裏、1、口座名、2、氏名振り仮名、3、郵便番号、住所、4、電話番号、5、年齢、6、勤務先、在勤者のみ、7、親子口座、特別口座は、お子さんの氏名、振り仮名と年齢。往診表、481-8501、住所不要、北名古屋市教育委員会、生涯学習会期、返信裏、何も書かないでください。3、申し込み結果、5月末日までに返信はがき、またはメールでお知らせします。定員超過の場合は抽選。6月になっても連絡がない場合は、生涯学習課までお問い合わせください。4、注意事項。1、定員の過半数に満たない講座は中止する場合があります。2、日程及び講座内容は都合により変更する場合があります。3、材料費が必要な講座は受講料とは別に受講生の負担となります。4、原則お子さんと一緒に受講はできません。5、新型コロナウイルス感染症対策として必ずマスクを着用し、発熱がある場合や体調が優れない方は欠席してください。6、感染状況により講座を延期または中止する場合があります。問い合わせ、生涯学習課。1、都市地理学から見た名古屋の街。日本の三大都市圏である名古屋は歴史的にどうやって大きく発展してきたのでしょう。都市地理学の観点から名古屋の街の成り立ちを学んでみませんか。孔子、林昇氏、 名古屋大学名誉教授、ところ名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員40人、受講料300円、時6月16日木曜、午後2時から3時30分。2、楽しく始めよう、ボールペンが初級講座。今からでも大丈夫。何か始めたい方、絵に興味がある方、集まれ。ボールペン1本で気軽に始めるボールペン画に挑戦してみませんか？講師、福永武雄氏、学書クラブ講師、ところ総合体育館研修室、定員16人、受講料1200円、材料費300円、時全4回、午後1時30分から3時30分、6月22日水曜、ボールペン画基礎1、6月29日水曜、ボールペン画基礎2、7月13日水曜、ボールペンが初級1、7月20日水曜、ボールペンが初級2。3、簡単便利、スマホを楽しもう。無料、誰でも簡単に LINE やスマホのカメラを使いこなせるようになりますよ。スマホの使い方にお悩みの方は、この機会に何でも聞いてくださいね。講師、市職員、ところ、コミュニティセンター、ホール、定員12人、受講料無料、時全2回、午前10時から11時30分。6月24日金曜、LINE をやってみよう。7月8日金曜、カメラや二次元コードに挑戦。持ち物、スマートフォンまたはタブレット、外出先でも使えるもの、Wi-Fi はありませんので、通信料にご注意ください。4、血管年齢測定付き、睡眠と健康の知恵袋講座、無料。眠りたくてもなかなか眠れない、年齢とともに眠りが浅くなった、など、睡眠のお悩みはありませんか？良質な睡眠をとるためのポイントや、寝具の選び方など、お悩み別の解決方法をご紹介します。講師、明治安田生命保険相互会社、ところ名古屋芸術大学アートスクエア研修室、定員25人、受講料無料、時全2回、午後1時30分から3時、6月28日火曜、暮らしに役立つ睡眠と健康の知恵袋、7月5日火曜、一工夫で睡眠満足度アップ。5、懐かしの映画で見る昭和の記憶。昭和という時代を映画、主に日本映画から読み解きます。映画大好きの方から初心者の方まで大歓迎。懐かしくて心温まる昭和の日常を映画で振り返りませんか？講師、坪井敦史、シネマスコーレ副支配人、ところ図書館、視聴覚室、定員50人、受講料900円、時全3回、午後2時から4時。8月6日土曜、巨匠たちの昭和を感じる映画。9月10日土曜、名俳優たちの昭和を感じる映画。10月8日土曜、特撮映画から昭和を感じる映画。6、骨盤底筋ヨガ。身体と心を整えて免疫力アップ。今話題の骨盤底筋を鍛えることでボディラインが整い、心も体も元気になって免疫力アップ。骨盤底筋ヨガで健康的な習慣を身につけませんか？講師、宇川明代氏。ヨガ講師、ところ総合体育館軽運動室。定員20人、受講料900円、時全3回、午前10時から11時30分。9月2日金曜、今話題の骨盤底筋ってなーに。9月9日金曜、ヨガを実践してみよう。9月16日金曜、自宅でできるセルフマネジメント。持ち物、 ヨガマット、バスタオルでも代用か、水分。7、農園で SDGs を学ぶ、段ボールコンポストを作ろう。微生物の力で手軽に生ゴミの原料、堆肥化ができる段ボールコンポストを作ります。小スペースで匂いも少なめ、季節ごとの管理のコツもお伝えします。講師、比嘉正道氏、比嘉農園代表、所比嘉農園、萌農家東側。定員12人、受講料無料、材料費800円、時、10月27日木曜、午前10時から11時30分。持ち物、段ボール、みかん箱程度、軍手、汚れても良い服装。親子講座、8、夏のツーウェイコサージュ作り。髪飾りにも使える、ツーウェイコサージュを親子で作ってみませんか。作品は3色からお好きな色を選べます。手作りって楽しいねを親子で体験しませんか。講師、花村恵里氏、オータムフラワー、所名古屋芸術大学、アートスクエア研修室。定員12組24人、受講料1組600円、材料費1個1200円、対象小学生以上の親子、祖父母か、時7月17日日曜、午前10時から正午。持ち物、ウェットティッシュ、工作用ハサミ、ピンセット、作品の入れ物、10cm×10cm。名古屋芸術大学連携講座、旧音楽療法と健康。音楽は遥か昔から人と共にあり、健康に影響を与えてきました。医療、教育、福祉の中で用いられている音楽療法は、人に対する音楽の働きを応用しています。音楽と健康の関わりについて、講義とワークショップで学びましょう。講師、森川泉氏、名古屋芸術大学、准教授、所、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール、定員40人、受講料300円、時、7月28日木曜、午後2時から4時。10、図書館の森で迷子を楽しむ。図書館の本から着想を得て詩を作るワークショップです。普段は手に取らない本、覗かない棚にも創作のヒントがあるかも。いろいろな本の中に迷い込んで豊かな詩を作りましょう。講師、村田仁氏、名古屋芸術大学准教授、所、図書館、会議室。定員20人、受講料300円、時、10月29日土曜、午前10時から正午。特別講座、小学生以上も申し込みか。11、海の神秘、ウミガメの秘密、無料。名古屋港水族館が取り組んできたウミガメの繁殖や研究について写真や動画で解説します。質問コーナーではなかなか聞けない疑問にお答えしますよ。講師、名古屋港水族館スタッフ、所、コミュニティセンターホール、定員30人、受講料無料、時、7月23日土曜、午前10時から11時。12、漆喰塗り体験、職人の技に触れる。お城の壁に使われている漆喰塗りの体験ができます。この貴重な機会に、日本の伝統建築と左官の仕事について学びましょう。講師、長谷川則義、漆喰職人、所、旧加藤家住宅、定員10人。受講料600円、材料費1000円。お子さんも受講料、材料費が必要です。時、全2回、午後1時30分から3時。9月18日日曜、左官の仕事と漆喰の仕組み。 9月25日日曜、職人直伝、漆喰を塗ってみよう。持ち物、軍手、汚れても良い服装。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、18ページ。今月の納税納付など、軽自動車税、種別割、前期、納期限5月31日火曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは、申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課、保育料、児童クラブ利用料、5月分。振替日、5月16日月曜。振替ができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、愛知救急医療ガイド、www.qq.pref.aichi.jp/。西春日井東部西部休日診療所、外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など、呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111、外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の相談窓口、発熱などの症状が生じた場合は、まず、かかりつけ医などにお電話を。受診・相談センター、清洲保健所。電話、052-400-2499。受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間・休日相談窓口。電話、052-526-5887。受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、同日祝日24時間体制。歯科診療時間9時30分から11時30分。5月1日日曜、ゆいデンタルクリニック。電話0568-230556、北名古屋市。3日火曜祝日、名古屋歯科。電話 0568-261753、 北名古屋市。4日水曜祝日、鈴木歯科医院。電話 0568-239903、 北名古屋市。5日木曜祝日、原歯科医院。電話 0568-254188、 北名古屋市。8日日曜、神楽デンタルクリニック。電話 052-401-7018、 清洲市。15日日曜、菱川歯科。電話 056823-9795、 北名古屋市。22日日曜、加藤歯科院。電話 052-504-0118、 清洲市。29日日曜、西春歯科。電話 056823-9511、 北名古屋市。6月5日日曜、坪井歯科医院。電話 052-501-0228、 清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、総合福祉センター萌の丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、北子育て支援センター、22-5517、児童センターきらり、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て、教育に関する相談、20ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ、健康ドーム、問い合わせ、保健センター。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。2週間以内に、咳や 37.5 度以上の発熱などの症状があったご本人、ご家族の方及び新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、新型コロナウイルス感染症の疑いがある方、休園、休校、学級閉鎖、対象のお子さんやご兄弟がいる場合は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、実施日、5月11日水曜、18日水曜、27日金曜、6月3日金曜、受付時間、10時から10時15分、発行、15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は、通知カード及び本人確認のできる運転免許証など、発行日にご都合のつかない方は保健センターに電話でご相談ください。4ヶ月時検診、令和3年12月16日から31日生まれのお子さんは、5月13日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年1月1日から10日生まれのお子さんは、5月13日金曜、13時20分から13時45分受付。令和4年1月11日から21日生まれのお子さんは、5月27日金曜、12時45分から13時10分受付。令和4年1月22日から31日生まれのお子さんは、5月27日金曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、健やか手帳の問診票、バスタオル。検診終了後、希望者に移住職講習会入門編を行います。10ヶ月時検診。令和3年6月21日から30日生まれのお子さんは、5月10日火曜、12時45分から13時10分受付。令和3年7月1日から10日生まれのお子さんは、5月10日火曜、13時20分から13時45分受付。令和3年7月11日から20日生まれのお子さんは、5月24日火曜、12時45分から13時10分受付。令和3年7月21日から31日生まれのお子さんは、5月24日火曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、健やか手帳の問診票、バスタオル。 1歳6ヶ月児健診、令和2年10月11日から17日生まれのお子さんは、5月20日金曜12時45分から13時10分受付、令和2年10月18日から31日生まれのお子さんは、5月20日金曜13時20分から13時45分受付、令和2年11月1日から11日生まれのお子さんは、6月3日金曜12時45分から13時10分受付、令和2年11月12日から20日生まれのお子さんは、6月3日金曜13時20分から13時45分受付、持ち物、母子健康手帳、健やか手帳の問診票、バスタオル、歯ブラシ1本、歯を磨いてきてください。2歳児虫歯予防教室、令和2年4月生まれのお子さんは、5月12日木曜、午前、予約時にお知らせします。申し込み期間、4月25日から5月6日。令和2年5月生まれのお子さんは、6月2日木曜、午前、予約時にお知らせします。申し込み期間、5月23日から5月27日。持ち物、母子健康手帳、健やか手帳の問診票、バスタオル、歯ブラシ1本、歯を磨いてきてください。2歳6ヶ月児虫歯予防教室、令和元年11月生まれのお子さん、5月19日木曜、午前、予約時にお知らせします。申し込み期間、5月9日から13日。持ち物、母子健康手帳、健やか手帳の問診票、バスタオル、歯ブラシ1本、歯を磨いてきてください。3歳児健診、平成31年4月21日から5月3日生まれのお子さんは、5月26日木曜、12時45分から13時10分受付。令和元年5月4日から10日生まれのお子さんは、5月26日木曜、13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、バスタオル、歯ブラシ1本、歯を磨いてきてください。視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。また、当日、会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談、予約制。5月25日水曜、午前、予約時にお知らせします。申し込み期間、5月16日月曜から20日金曜。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談、予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、予約制。5月11日水曜、6月1日水曜、14時から15時。予約は電話にて随時受け付けております。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。乳幼児健診、虫歯予防教室の所要時間は1時間30分から2時間ほどです。子ども・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、東庁舎児童課、月曜から金曜、9時30分から16時、西子育て支援センター、児童センターキラリ内、電話 25-5155、子育て相談、面談は予約制、電話面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151、家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、火、木、金、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月、水、金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター西庁舎、電話 080-2648-0809。 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189、愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話22-1111。子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子自立支援相談、電話面談、月曜から金曜9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子ども・若者総合相談、電話・面談、月から金曜、9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、21ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は、事前申し込みによる予約制とします。子育て支援センターの利用について、感染症の流行状況により、利用方法や行事、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。保護者の方は、マスクの着用にご協力をお願いします。来所前に必ず検温を行い、大人、子供、共に発熱のある方や体調不良の場合は、ご利用を控えてください。詳しくは各支援センターにお問い合わせください。はじめましての会、事前予約不要、5月11日水曜午前1時30分から3時、ところ、東・北子育て支援センター、内容、親子触れ合い遊び、育児相談、先輩ママとの交流会など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。赤ちゃんタイム、5月25日水曜、午後1時30分から3時、ところ、西・南子育て支援センター、内容、親子触れ合い遊び、交流会、育児相談など、対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦、申し込み、電話で、南、5月19日木曜午後1時から、西、5月20日金曜午前9時30分から。さくらんぼタイム、5月18日水曜午後1時30分から3時、ところ、北子育て支援センター、内容、交流会、 親子ふれあい遊び、育児相談など、対象、終焉前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、終焉後の多胎児の保護者、申し込み、電話で北子育て支援センターへ、子育てクラブ、ハルクール、登録制、時、ところ、東、北、子育て支援センター、6月2日から30日の毎週木曜日、西、南、子育て支援センター、5月31日から6月28日の毎週火曜日、午前10時から11時30分、受付、午前10時まで、内容、わらべ歌遊び、散歩、親子遊びなど、対象、令和2年4月2日から9月30日生まれの幼児とその親、申し込み、5月9日月曜、午後1時から各子育て支援センターで電話で申し込みを受け付けます。4つの子育て支援センターから1箇所を選択してください。なお、申し込み多数の場合により、締め切らさせていただく場合があります。子育て広場49。みんなの交流の場。それは心を育む場所。遺跡児童館。ドジボールは遺跡児童館でも大人気で、小さい子から大きい子まで同じコートでプレーすることもしばしば。みんなが楽しめるようにと、高学年の子が自然と手加減をしてくれる、優しさや思いやりを垣間見ることができます。上級生から受けた優しさを、次は自分より小さい子にしてあげられる、良い連鎖が生まれます。この連鎖は、日々の遊びの中や、クラブ活動、イベントの実行委員にも活かされます。同学年と遊ぶことも大切ですが、異年齢の子と交流することもとても良い経験です。遺跡児童館では、そんな様々な年齢の子たちの関わりを大切にしながら、遊びや行事を行っています。優しさや思いやりのバトンをどんどんつないでいきたいと思います。問い合わせ、遺跡児童館、NPO 法人、夢、人、未来づくりサポーターズ、ひまわり、電話 23-1577、LINE 公式アカウント、遺跡児童館遺跡ズの QR コードが掲載されています。みんなで楽しく食事をしている様子の写真と、一人の男の子が遊んでいる様子の写真が2枚掲載されています。写真終わり。
フォトレポ、フォトとレポート、22ページ。4月1日、コンポストから広がる地域の輪。広報4月号でお知らせした、市セルプ死活、非課農園の連携事業が4月1日からスタート。セルプ死活で段ボールコンポストに必要な機材の販売が始まりました。価格は税込み800円。段ボールはご準備いただく必要がありますが、今後はさらに段ボールもセットで販売できるよう検討中とのこと。堆肥化した土が不要な場合は、非課農園が引き取ってくれます。失敗してしまったものも引き取ってくれますので、初めてでも挑戦しやすいですね。堆肥化には少し時間がかかります。今から準備を始めて、夏休みには生ゴミの堆肥化をやってみた、なんてエコな自由研究はいかがでしょうか。写真、セルプ死活で、3人で堆肥化した土の入った段ボールコンポストを持っています。写真終わり。4月5日、桜咲く中、入園式迎える。この日、市の保育園では入園式が行われました。このうち、弥勒寺保育園では46人が入園式に参加し、感染防止対策として午前10時と10時30分の2回に時間をずらして行われました。保護者に手を引かれたり、父親に抱きかかえられたりして、門をくぐる幼児らの姿が見られました。近頃は入園式の時期は桜の花が散っていましたが、今年は満開の時期がやや遅れ、
桜が見頃の中で入園式を迎えられました。式の前後には、園の入り口に咲く桜の前で記念撮影をする家族の姿が見られました。また、市内では、翌6日に小学校、7日には中学校で入学式が行われました。写真、弥勒寺保育園の入り口に咲く桜の前で記念撮影をする家族の姿。写真終わり。4月6日、地域へ安心安全を呼びかけ。元宝ジェンヌの歌手、眞秀場優さんが西琵琶島警察署の一日警察署長として市長を訪問されました。今年度より優さんがプロデュースする名古屋芸術大学の学生声優ユニット、小文字 I、大文字 CANDY、I キャンディが市消防団の機能別団員に任命されたことについて、市役所と大学、これまで同じ地域で関わり合う機会が少ないと伺っていたので、このような形で携われてよかったと話しました。この日、ユウさんとアイキャンディーは、名古屋芸術大学の新入生を対象としたファーストイヤーセミナーへも出席。講話や防犯、パフォーマンスで安心安全を呼びかける防犯啓発活動を行いました。写真、一日警察署長さんの助けをかけた眞秀場優さん。写真終わり。4月13日、ウクライナ緊急募金を行っています。ウクライナへのロシアによる軍事侵攻で多くのウクライナ人が母国を追われる状況が続いている中、ウクライナの方々への支援活動として、市国際交流協会が主体となり、先月13日から市民の皆さんへの募金活動を行っています。募金箱は市役所東西庁舎の総合案内に設置されており、募金の期限は5月31日火曜までです。集められた募金は国連難民高等弁務官事務所 UNHCR へ届けます。また今後の状況によっては来月以降にも再び募金を呼びかけることもあります。詳しくは市国際交流協会電話 22-1111 へお問い合わせください。写真、募金箱を設置した東庁舎。写真終わり。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、23ページ。図書館のおすすめ本。今月のテーマ、毎日健康。気候が穏やかな新緑の季節。お天気の良い日には、ちょっとした散歩でも気持ちが晴れやかになりますね。日々溜まりがちなストレスを解消して、心も体も健やかに過ごしましょう。免疫力アップして元気になる本をご紹介します。各本の写真が掲載されています。最高のラジオ体操。著、青山俊彦。朝日新聞出版。ラジオ体操本来の理念に沿った正しい動作を解説動画を交えながらわかりやすく紹介します。組み合わせのエクササイズも収録。腸活メソッド、監修運ログ、主婦の友社、うんちをチェックする勘弁と腸内環境を整える腸活でハッピーに、生活習慣タイプ別の腸活、腸活の基礎知識ほか、トリビアなども紹介します。お医者さんが勧める免疫力を上げるレシピ2、著大塚良、ミク出版、免疫細胞が喜ぶご飯でウイルスや病気を寄せ付けない体に、栄養と免疫の結びつきを解説しながら、免疫力を上げる簡単で美味しいレシピを紹介。薬膳漢方の毒出し食材大膳、監修薬日本堂、川出処方新社、 毎日の食事に役立つ食材と食べ合わせがすぐわかる。独出し食材184種を漢方の考え方で選び、解説しています。足の小指を動かせば一生歩ける。著、倉幹夫、池田書店。全身を整える大きな力がある。足の小指を動かして一生歩ける体に。足指専門家の矯正メソッド、足づかみセラピーを紹介。医者が教えるあなたの健康が決まる小さな習慣。著、牧田善治、角川。血糖値が下がる12秒スクワット、パワーサラダで免疫力アップなど、人生100年を生き抜く小さな習慣を紹介します。しっかりわかるワクチンと免疫の基礎知識。監修、峰宗太郎、池田書店。ワクチンは感染症を予防する非常に優れた医薬品です。ウイルス免疫学者がわかりやすく歴史や仕組みなどを解説します。なぜから始まる体の科学、成長する編。監修、恋淵則之、保育者。人はなぜ成長することができるのかを科学的に優しく図解しています。老化についても取り上げていて、母乳にまつわる疑問などコラムも充実。今月の催し物中止のお知らせ、図書館の紙芝居会、お話し会などは中止します。図書館昭和日常博物館の今月の休館日、2日月曜、9日月曜、16日月曜、23日月曜、30日月曜、31日火曜。歴史民族資料館企画展。神ものづくし。伝える、綴る、包む、貼る、拭く、遊ぶ。神ものづくしのポスターが掲載されています。展示期間5月29日日曜まで。
暮らしの情報、催し。24ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。ムジカフェンテ、ロビーコンサート、バラの花束。5月25日水曜、正午から午後0時30分、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。出演、シダリエ、メゾソプラノ、犬飼英子、マリンバ、浅野真帆、ピアノ。曲目、お菓子と娘。作詞、西条八十。作曲、橋本邦彦。5月のそよ風、メンデルスゾーン作曲。ホラス・タッカート、ディニック作曲、ほか。問い合わせ、天野。メール、musicafente@gmail.com。電話 080-3629-4147。 老人クラブ連合会総会生き生き大学。5月20日金曜午後1時30分から3時30分。名古屋芸術大学アートスクエア。内容総会令和3年度事業報告、収支決算報告、令和4年度事業計画案、予算案、講演、交通安全、講師、交通安全教育チーム、歩み、参加費300円、持ち物、出席簿、問い合わせ、高齢福祉課、ホット。 と一息リフレッシュ。介護者をしている人同士の交流や情報交換、気分転換のための催しや勉強会を行います。5月25日水曜、午前10時から11時30分、桜荘、対象、介護をしている方、介護を受けているご本人も一緒に参加いただけます。申し込み、送迎、東地区のみ。希望の方は5月20日金曜までに、地域包括ケア推進室、高齢福祉課内へ。介護者の輪、ご家族を介護される方を対象に、自由に交流していただける会を開催します。肩の荷をほっと下ろせる息抜きの場になればと思います。5月27日金曜午後1時30分から2時30分。地域交流ルームつなぎ端。旧食のアウトレットモール。対象、介護をしている方、定員8人、申し込み、西部、北地域包括支援センター、電話 54-1113、肩ルーム、ご家族を介護されている方が気軽に交流できる会です。楽しく過ごして、一息つける時間になればと思います。5月12日木曜、6月2日木曜、午前10時から11時、地域交流ルームつつじ、西部南地域包括支援センター2階、対象、介護をしている方、定員8人、申し込み、西部南地域包括支援センター、電話 54-5571。市内小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ南半面、毎週土曜日午前9時から正午。ただし、21日は除く。多目的ホール。毎週土曜日、午前9時から正午、ただし、7日、21日は除く。なお、保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日、午前8時45分からの抽選で、受付順を決定します。アリーナは、室内用靴をお持ちください。問い合わせ、総合体育館、クローバーの日、障害者スポーツ充実のため、毎月第3土曜日をクローバーの日とし、総合体育館アリーナ南半面、及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方、に無料開放します。5月21日土曜、午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。共同のまちづくり補助事業、温故知新クラブ10周年記念、認知症啓発のための映画会。6月25日土曜、午後1時30分から、総合体育館多目的ホール。内容、認知症介護の問題に焦点を当てた、八重のハミングを上映。定員150人。入場料500円。申し込み、NPO 法人、地域福祉サポート、オレンジの輪、吉津屋市活店2階、電話 080-3649。
1460、萌えの丘青空市場、5月8日日曜午前9時から、総合福祉センター萌えの丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了します。環境保護のため、マイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所、暮らしの情報、講座、25ページ、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。手話方針養成講座。入門課程。初めて手話を学ぶ方。6月2日から10月27日の毎週木曜日。7月7日、8月11日を除く。北名古屋市コミュニティセンター。基礎課程。入門課程終了または同レベルの方。6月7日から10月25日の毎週火曜日。8月9日を除く。豊山町社会教育センター。レベルアップ課程、基礎課程終了または同レベルの方、通訳技術を学びたい方、6月1日から10月19日の毎週水曜日、8月10日を除く、清須市、清須市民センター、時間、いずれも午後7時から9時、各課程全20回、対象、北名古屋市、清須市、豊山町に在住、在勤、在学する18歳以上の方、定員、各20人先着順、参加費無料。ただし、テキスト代3300円が必要。申し込み、5月27日金曜までに社会福祉課へ。なお、複数受講はできません。ジュニアバドミントン体験教室。ラケットの持ち方からしっかり指導します。6月18日土曜、25日土曜、7月2日土曜、午後3時から5時、全3回、総合体育館アリーナ、定員15人、先着順。対象、市内在住の小学1から4年生。参加費無料。各自で保険加入のこと。持ち物、運動のできる服装、室内用靴、ラケット、貸し出しあり、タオル、飲み物、申し込み、5月1日日曜から31日火曜に、スポーツ協会事務局、市総合体育館内へ、問い合わせ、市バドミントン協会、かつなぎ、電話、080-3647-4884。頭の健康度測定。5月23日月曜、30日月曜、午後1時30分から3時。健康ドーム研修室。対象、市内在住60歳以上の方。定員17人。初回の方優先。内容1日目。東京都健康長寿医療センターと筑波大学の開発した
集団認知機能検査を行います。2日目、結果の説明と認知症予防の方法を学びます。申し込み、電話で地域包括ケア推進室、高齢福祉課東庁舎内へ、バウンドテニス教室、お子さんから年配の方まで気軽にできるスポーツです。6月1日水曜、8日水曜、15日水曜、29日水曜、午前9時から11時30分、全4回、健康ドームアリーナ、北面、定員20人、先着順、対象、市内在住在勤の方、参加費無料、各自で保険加入のこと、持ち物、運動のできる服装、室内用靴、タオル、飲み物、申し込み、5月1日日曜から23日月曜に、スポーツ協会事務局、市総合体育館内へ、問い合わせ、市バウンドテニス協会、浜田、電話 23-9493、ファクスも同じ、パパママ教室、6月5日日曜、6日月曜、午前9時20分から正午、受付、午前9時10分から20分、健康ドーム健康増進広場、内容、妊娠後期向けの内容です。1日目、父親の役割、沐浴、おむつ等実習、赤ちゃんの泣きの特徴、夫婦でのペアワーク。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養、対象、開催当日に妊娠7ヶ月から9ヶ月の方、定員18組先着順、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、申し込み、5月24日火曜から保健センターへ。インデアカ教室。インデアカは羽のついたボールを素手で打ち合うバレーボール形式のスポーツです。6月1日から29日の毎週水曜日午後7時から9時、全5回。総合体育館、アリーナ、定員20人。対象、中学生以上で、市内在住、在勤の方。参加費300円。保険料含む。初日に徴収。持ち物、運動のできる服装、室内用靴など。申し込み、5月6日金曜から31日火曜にスポーツ協会事務局、市総合体育館内へ。問い合わせ、市インディアカ協会寺川、電話 090-1864-4751。 ミルチルドレン、ミルチル講座。6月8日水曜、24日金曜、29日水曜、午前10時から午後0時30分。その他に3時間の救命講習。児童センター、キラリ、ワクワクルーム。内容、知って得するウイルス対策や応急処置、プロに聞く栄養の話、親子の心の距離をぐっと縮める話など、対象、市内在住の方、 定員30人程度、申し込み、5月6日金曜からファミリーサポートセンターへ。託児をご希望の方は合わせてお申し込みください。愛知県健康づくりリーダーバンク登録研修会。愛知県健康づくり振興事業団が開催する研修会で、栄養、休養、運動について総合的に学び、受講後は愛知県健康づくりリーダーとして登録されます。登録後、市の事業、高齢者の健康づくりに関するボランティア活動に協力していただきます。9月から11月に3から6日間、週1回程度、実施予定。実施日は5月中旬に決まります。愛知健康の森健康科学総合センター東浦町。内容、研修会参加のための交通費を補助します。対象、18歳以上の市内在住の方で、ボランティア活動に理解と関心のある方、定員5人先着順、申し込み、5月30日月曜までに、地域包括ケア推進室、高齢福祉課、東庁舎内へ。離乳食講習会実践編。簡単取り分け離乳食。お子さんが食べる様子を見ながら、お子さんに適した離乳食の形状についてのアドバイスも可能です。お子さんと一緒に参加される場合は、抱っこ紐などをお持ちください。5月31日火曜、1、午前10時30分から11時30分、2、午後1時30分から2時30分、15分前より受付開始、健康ドーム内クッキングルーム、内容、生後9ヶ月から1歳半頃までの離乳食についての講話。とりわけ離乳食の調理の実演と試食。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、お子さんの食事で必要なもの。定員、各回8人先着順。参加費100円。申し込み、5月2日月曜から、27日金曜に保健センターへ。就業支援講習会。対象、母子家庭の母、父子家庭の父、及び家父の方で就業への意欲があり、かつ全日程出席できる方。定員20人、受講料、原則無料。ただし、教材費、交通費は自己負担。申し込み、申し込み用紙。家庭支援課、東庁舎分館にあります。2、必要事項を記入し、5月6日金曜から27日金曜に家庭支援課へ。募集定員を超えた場合は抽選で決定します。問い合わせ、社会福祉法人、愛知県、母子家父福祉連合会、電話 052-915-8862。講習名、会場、曜日、日程、回数の順に読みます。パソコン講習、初級、文字入力、図表、データ入力、ワード、エクセルを仕事に使うための基本操作。免疫、土曜。 7月2日から10月15日、15回。介護職員初任者研修。7月6日から8月17日に 40.5 時間の自宅学習、テキスト学習が必要です。介護員養成研修、通信、免疫、水曜、6月29日から10月26日、16回。暮らしの情報、募集、27ページ。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。会計年度任用職員募集。保育園看護師。応募資格。看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で、午前8時30分から午後4時30分、応相談、給与、時給、1310円、申し込み、履歴書、市販のもの、と、資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園、フリー延長保育士、応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの、心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午前10時30分から午後6時30分。応相談、給与、時給、1090円から1290円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で、午後3時30分から6時30分、応相談、給与、時給、1270円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課、東庁舎へ。児童センター、キラリ、児童構成員、資格要件、不問。保育士資格、幼稚園、小学校教諭免許を所有していることが望ましい。勤務日時、週5日で午前9時30分から午後5時30分。土曜日勤務あり、応相談。給与、時給980円。申し込み、履歴書。市販のものを持って、児童課、東庁舎へ。特別養護老人ホーム、鴨田の里、職員募集。6月1日開設の特別養護老人ホーム、鴨田の里では、お勤めいただける職員を募集します。介護員、正規職員、新卒採用。一般採用、介護員、パートタイム職員、看護師、正規職員、勤務地、特別養護老人ホーム、鴨田の里、久の坪、笹塚、109番地。なお、勤務地は、当法人が運営する他施設での勤務も可能です。問い合わせ、社会福祉法人、西春日井福祉会、総務課採用担当、電話 052-3-4-4-4-4。 408-0515。身近な話題を市民の皆さんへ。あなたも市民記者になりませんか？市民に親しまれる広報づくりを進めるため、地域の隠れた情報を市民に紹介していただく市民記者を募集します。写真撮影や取材活動などに関心のある方は、ぜひご応募ください。写真が2枚あります。1、カメラを構えた手。2、メモを取っている手。写真終わり。応募資格、市内在住、在勤、在学の18歳以上の方、職務、広報北名古屋への取材記事、写真などの提供、年に数回の会議などへの参加、募集人員5人程度、謝礼、予算の範囲内で支給します。任期、移植の日から令和5年3月31日まで。選考方法、地域、職業、年齢などのバランスを考慮し、特に記者活動に意欲的かつ適任である方を選任します。申し込み、所定の応募用紙、人事秘書課西庁舎にあります。市ホームページからもダウンロードできます。2、必要事項を記入し、人事秘書課へ。市活少年少女合唱団団員募集。募集年齢、年中から高校2年生。練習日時、月3回、土曜日または日曜日、午後1時30分から4時30分。練習場所、名古屋芸術大学アートスクエアほか。体験レッスン、5月14日土曜、21日土曜、午後1時30分から4時30分。名古屋芸術大学アートスクエア。申し込み、団員募集チラシ、または二次元コードから。なお、詳しくは、市活少年少女合唱団のホームページをご覧ください。ホームページ、http://sbgc.web.fc2.com/。問い合わせ、寺川、メール、kitanagoya.sbgc@gmail.com、電話、25-2725、体験レッスン申し込みフォーム、二次元コードがあります。猫よけ機貸し出しのお知らせ。猫の敷地内への侵入等でお困りの方へ、猫よけ機の無料貸し出しを行います。貸し出し条件、市内に在住の方、1世帯1台1回限り。貸し出し期間、2週間以内、貸し出し方法、数に限りがありますので、事前に貸し出し状況をご確認の上、環境課西庁舎へ、持ち物、身分証明書の写し、その他、機器に使用する乾電池は、ご自身でご用意ください。なお、地域猫活動によって一代限りの命を全うすることにより、これ以上野良猫が増えない方法もあります。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、環境課。緑のカーテンを始めてみませんか？ 家庭や事業所などで身近な地球温暖化対策の取り組みを促進するため、緑のカーテン事業としてゴーヤーなどの苗を配布します。配布期間場所、5月10日火曜から27日金曜に環境課西庁舎、東庁舎総合案内で配布。先着順1世帯4株まで。問い合わせ環境課。民有地の緑化事業に補助金を交付しています。愛知県税の愛知森と緑づくり税を財源として、北名古屋市都市緑化推進事業補助金を交付しています。これは民有地の緑化を推進するため、市民や事業者の方が行う庭、駐車場、建物の屋上や壁面の植栽、生け垣設置などの緑化事業について事業費を補助するものです。予算がなくなり次第終了となりますので、お早めにお問い合わせください。主な要件、市街化区域内または市街化調整区域の既存集落内、緑化対象面積が50平方メートル以上の緑化事業、延長15メートル以上の生け垣設置、補助額、対象経費の2分の1、緑化事業の内容により別途上限あり、申請を検討される場合は、緑化事業の計画がわかる図面や見積書を用意し、都市整備課へ事前にご相談ください。手続きに時間がかかる場合がありますので、なるべく早めにご相談ください。問い合わせ、都市整備課西庁舎。5月15日から21日は、総合治水推進週間。田畑などには雨水を一時的に溜めたり、地下に浸透させて、河川へ流れる量を抑える機能があります。しかし、開発が進んで、地表がコンクリートなどで覆われ、短時間で多くの雨水が河川に入り、洪水や河川に入りきれない雨水による低地での浸水被害の危険性が増しています。新川流域では洪水や浸水を防ぐための取り組みを行っています。詳しくは新川境川流域総合治水対策協議会ホームページをご覧ください。皆さんへのお願い。新たに住宅を建築したり、駐車場を整備したりする場合に浸透します。透水性舗装などの設置により、浸水被害の軽減ができます。皆さんのご協力をお願いします。ビジュアルボードフェア、総合治水を理解していただくためのパネル展示を行います。6月10日金曜から16日木曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日は除く。市役所西庁舎1階。問い合わせ、都市整備課西庁舎。マイナンバーカードの交付申請をお勧めします。マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類となり、いろいろな場面で本人確認時に利用できます。運転免許証などの顔写真付き証明書をお持ちでない方は、ぜひ申請してください。 申請書がない方は市民課窓口で発行します。また、無料で写真撮影を行う申請サポートをご利用いただけます。ところ、問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。マイナンバーカードの申請サポート、無料。本市に住民登録がある方を対象に、マイナンバーカードの申請に必要な顔写真を無料で撮影し、オンライン申請を行います。随時受け付けていますので、本人確認書類をお持ちいただき、市民課窓口へお越しください。なお、金曜日の延長窓口及びマイナンバーカード休日臨時交付窓口時でのマイナンバーカードの申請サポートは、事前に電話予約が必要です。持ち物、本人確認書類、ところ問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。自転車泥棒に注意。最近、市内における犯罪発生件数は減少傾向ですが、自転車を狙った盗難は増加傾向です。自転車の盗難を防ぐには、付属する鍵の他に、ワイヤー錠などで2ロックするなどの施錠を習慣づけることが大切です。少しの時間だからと油断せず、自転車から離れるときは必ず鍵をかけましょう。自転車は移動手段には欠かせないものです。自分の自転車を大切に管理しましょう。問い合わせ、防災交通課。全国一斉緊急情報伝達訓練。5月18日水曜午前11時ごろ。内容、市内100カ所に設置してある防災行政無線から次の放送内容が一斉に放送されます。放送内容、防災無線チャイム、プラス、これは、J アラートのテストです。かける3回。プラス、こちらは広報北名古屋です。プラス、防災無線チャイム。なお、市外の地域でも、全国的に様々な手段で情報伝達訓練が実施されます。問い合わせ、防災交通課。自転車、二輪車、安全利用月間。自転車は免許がなくても運転できる便利な乗り物ですが、ルールを守らないと事故の加害者になることもあります。また、メンテナンスをせずに放っておくと、突然タイヤがパンクしたり、ブレーキが効かなくなったりして、大きな事故や怪我につながる恐れもあります。令和3年10月からは、自転車損害賠償責任保険などの加入が義務となりました。安全に安心して自転車に乗るために、保険の加入内容の確認や車体のメンテナンスをしましょう。問い合わせ、防災交通課。一般不妊治療費助成制度の変更。不妊治療の保険適用化に伴い、令和4年4月以降に行った一般不妊治療及び該当治療にかかる検査に関して、保険適用外のみ助成の対象となります。問い合わせ、保健センター。在宅高齢者、状況調査を実施します。 70歳以上のみの世帯を対象に、介護予防、自立支援などの在宅福祉の推進を図るため、状況調査を実施します。市が依頼をした民生委員が、5月中旬から6月にかけ、皆さんのお宅を訪問します。身分証を示し、世帯の状況などをお聞きしますので、ご協力ください。なお、調査した内容は、北名古屋市個人情報保護条例により厳重に守り、他に情報が漏れることはありません。状況調査の時に、在宅高齢者状況調査票に緊急連絡先などを記入して提出することができます。過去に提出されている方は変更がないか確認させていただきます。高齢者福祉ガイドについて、民生委員が高齢者福祉ガイドを70歳以上の方がいる世帯に配布します。70歳未満の方のみの世帯でご希望の方は、市役所などで配布しています。また、市ホームページでもご覧いただけますので、ご活用ください。問い合わせ、地域包括ケア推進室、高齢福祉課東庁舎内、
暮らしの情報、お知らせ、30ページ。まちづくり出前講座。市では、皆さんへの情報提供と市民参加によるまちづくり、生涯学習を通じた仲間づくりの推進を目的に、まちづくり出前講座を行っています。市職員が地域に出向き、メニュー表の中から皆さんのご希望の内容についてわかりやすく説明します。講座のメニュー表は、市ホームページや企画情報課西庁舎、障害学習課東庁舎でご覧いただけます。詳細は各講座担当課へお問い合わせください。対象、市内に在住、在勤、在学している方を主たる構成員とする10人以上の団体。問い合わせ、企画情報課。レジャー農園利用者の方へ。令和4年度分の利用料の納付の時期となっています。納付がまだお済みでない方は、4月1日付で送付した納付書で納付をお願いします。問い合わせ、商工農政課。子どものオンラインゲーム課金トラブルを防ぐには、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長引き、おうち時間にオンラインゲームをして過ごす中で、子どもが保護者の許可なく課金してしまうトラブルが急増しています。特に、両親、祖父母のスマホを子どもに渡していた時など、子どもが保護者のアカウントを使って課金するケースが目立っています。トラブルに遭わないために、オンラインゲームで課金する場合のルールを家族で話し合いましょう。保護者が子どものスマホなどの利用を監視し、課金を制限することができるペアレンタルコントロール機能を活用しましょう。子どもの課金を防ぎ、早く気づくために、スマホの場合は、キャリア決済、携帯電話の利用料金などと合算して支払う決済方法のことのアカウントを確認し、決済パスワードを設定しましょう。未成年者契約の取り消しが認められない場合もあります。未成年者が保護者の承諾なく高額な契約を結んだ場合、原則として民法で定められた未成年者取消権によって契約を取り消すことができますが、保護者のアカウントで課金している場合、未成年者が契約したと証明することが難しく、取り消しが認められないケースがあります。
スマホなどの未然防止策の設定は、スマホ販売店、ゲーム事業者などにご相談ください。課金トラブルにあったときは、お気軽に消費生活センターにご相談ください。北名古屋市消費生活センター、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、東庁舎2階。内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。問い合わせ、消費生活センター、消費者ホットライン、電話188、局番なし、お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの窓口を案内します。土、日、祝日を含む、救命講習の開催。西春日井広域事務組合消防本部では、もしもの時に役立つ応急手当の方法を皆さんに知っていただくために、AED 自動体外式除細動器の取り扱いを含む救命講習会を開催します。5月22日日曜午前9時から正午、西春日井広域事務組合西消防署。内容、成人が心肺停止になった場合を想定した心肺蘇生法普通救命講習1。対象、原則として北名古屋市、清須市、豊山町に在住、在勤、在学の方。定員30人。申し込み、講習日の1ヶ月前から電話受付を開始し、定員になり次第締め切ります。問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部消防課。電話 22-4954。平日の午前9時から午後5時まで。寄付をいただきました。ありがとうございました。匿名の方から、行政一般運営のために現金80万円を寄付していただきました。問い合わせ、財政課。児童に関する手当制度。特別児童扶養手当、所得制限があります。障害のある20歳未満の児童、施設入所者は除くを養育している方に手当が支給されます。対象児童、支給月額の順に読みます。身体障害1、2級程度、または療育適用 A 程度、5万2400円。身体障害3級程度、または療育手帳 B 程度、3万4900円。支給月はいずれも4、8、11月。児童扶養手当、所得制限があります。父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭、一人親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。対象児童、父親または母親のいない家庭や、両親のどちらかが重度の障害状態にある家庭の18歳以下の児童、18歳に達した日の属する年度の末日まで、支給月額、1人目の児童、43,070円、全部支給、43,060円から11,160円、一部支給、2人目、11,170円加算、全部支給、11,160円から5,090円、一部支給、3人目以降、6,100円加算、全部支給、6,090円から3,050円、一部支給、支給月、5、7、9、11、1、3月、愛知県、維持手当、北名古屋市維持手当、所得制限があります。母子家庭、 または父子家庭などの生活の安定と児童の健全育成のため手当が支給される制度です。対象児童、父親または母親のいない家庭や両親のどちらかが重度の障害の状態にある家庭の18歳以下の児童、18歳に達した市の属する年度の末日まで、愛知県維持手当と北名古屋市維持手当の支給月額や支給月は同じです。支給月額1人4350円、受給期間は5年です。ただし、市5年目は半額となります。支給月5、7、9、11、1、3月。問い合わせ、児童課。赤十字会員増強運動月間。日本赤十字社は人道、博愛の精神に基づき平和のためのあらゆる活動を行っていますが、その活動は皆さんが納める社史で成り立っています。5月は会員増強運動月間として、町内会などを通じて社史募集を行いますのでご協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉課。明るく元気な挨拶運動。挨拶はコミュニケーションの基本です。市青少年育成会議では、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。元気な挨拶で明るい地域社会を作りましょう。ご協力をお願いします。問い合わせ、家庭支援課。特別弔慰金の請求手続きはお済みですか？戦没者などの死亡当時の遺族で、令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、第11回特別弔慰金、額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。対象、戦没者などの死亡当時の遺族お一人、請求期間、令和5年3月31日金曜まで、期日までに請求しないと受給できなくなりますのでご注意ください。請求窓口、市社会福祉課西庁舎、市高齢福祉課東庁舎、請求に必要な書類など、請求書類のほか、請求される方に応じた戸籍書類など、問い合わせ、市社会福祉課、愛知県福祉局地域福祉課、電話 052-954-6632、公共下水道の共用及び下水の処理開始区域の縦覧、6月1日から公共下水道の共用及び下水の処理開始区域を拡大します。下水道法第9条の規定に基づき、次の通り関係図書を縦覧します。5月18日水曜から31日火曜午前8時30分から午後5時15分、土日曜日は除く。ところ問い合わせ、下水道課東庁舎。市議会定例会日程。時間はいずれも午前10時から。本会議初日、5月30日月曜。本会議一般質問、6月10日金曜。本会議一般質問、6月13日月曜。予算決算常任委員会、6月14日火曜。福祉教育常任委員会、6月16日木曜。建設常任委員会、6月17日金曜。総務常任委員会、6月20日月曜。本会議最終日、6月27日月曜。市役所東庁舎4階。申し込み、傍聴希望の方は当日傍聴受付へ。ただし、 委員会の傍聴定員は10人で、午前9時30分から45分の受付にご協力ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、日程変更や傍聴をお控えいただく場合があります。問い合わせ、議事課。職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先、50分。書類選考や面接がうまくいかない方に、相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。5月18日水曜、6月15日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方、または保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。税の無料相談、予約制。6月1日水曜、午前10時から午後4時、市商工会館。内容、基調指導、消費税インボイス制度相談。対象、事業所得者。申し込み、開催日の1ヶ月前から市商工会。電話 25-0001 へ。県早期教育相談予約制。県教育委員会では、乳幼児期から来年度に新1年生になるお子さんと、その保護者の方を対象とした早期教育相談を実施します。子育てで気になることのある方、お子さんに障害を有する可能性があると思われる方、お子さんの就学について相談したい方など、お気軽にご相談ください。相談は無料です。7月21日木曜、22日金曜、午前10時から午後4時30分、支え合いセンター、春日井市晴海町。申し込み、5月31日火曜までに学校教育課東庁舎へ。青年貢献制度無料相談。青年貢献制度は認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護したりする制度です。リーガルサポート愛知支部の司法書士が相談に応じます。5月11日水曜午前10時から正午。地域交流ルームつなぎ端、旧食のアウトレットモール、申し込み、西部北地域包括支援センター、電話 54-1113。特設人権相談所開設。6月1日は人権擁護委員の日です。それに伴い特設人権相談所を開設します。家庭間の問題、体罰やいじめ、職場でのセクハラ、DV などでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。経験豊かな人権擁護委員が相談に応じます。電話での相談も可能です。6月1日水曜、午前10時から正午、午後1時から3時、101会議室西庁舎、問い合わせ社会福祉課、行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。5月26日木曜午前9時から11時30分、市民相談室東庁舎、 行政相談委員、菊谷玲子、松田和義、長谷川元幸、問い合わせ総務課、お知らせ終わり。障害者、福祉に関する相談、33ページ。相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。心身障害者相談、電話相談課、5月10日火曜、10時から12時、面談室、西庁舎、問い合わせ、申し込み、社会福祉課、障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、33ページ。相談名、時、祝休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読みます。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、5月19日木曜、6月9日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室、5月26日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌え農家1階支援センター相談室、予約受付5月6日金曜から、司法書士相談予約制一組につき50分、5月17日火曜13時から15時50分、予約受付5月6日金曜から5月13日金曜、総合福祉センター萌え農家1階支援センター相談室、6月7日火曜13時から15時50分、予約受付5月6日金曜から6月3日金曜、社会福祉協議会本所相談室、不動産取引の悩み事相談、5月19日木曜13時から16時、ところ社会福祉協議会本所相談室、いずれも問い合わせ申し込みは社会福祉協議会本所電話25-8500、予約制の相談については当月3日祝休日などの場合は翌日以降最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。消費生活相談、電話相談のみ、火、水、木、金、受付13時から16時、ホームページなどで会所を確認ください。消費生活センター西庁舎、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談紹介、月曜から金曜9時30分から17時、北名古屋市地域職業相談室社会福祉協議会本所内、電話 24-8689。 男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜8時30分から17時、総務課西庁舎。市民活動相談、予約制、月曜から金曜8時30分から17時、総務課西庁舎。校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜9時から17時、人事秘書課西庁舎。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜9時から17時、国際交流協会西庁舎、電話 22-1111。 1111。
暮らしの情報、終わり。
食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯、発生状況、編集後期、34ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム18。レーズン抹茶ミルクパン、材料8個分、ホットケーキミックス200グラム、スキムミルク大さじ3、抹茶小さじ2、砂糖大さじ2、牛乳160ミリリットル、卵1個、サラダ油大さじ1、レーズン50グラム。作り方。1、ボウルにホットケーキミックスとスキムミルク、抹茶、砂糖を合わせてよく混ぜる。牛乳を加え、卵を割り入れて混ぜ、さらにサラダ油を加えて混ぜる。2、レーズンを1に加えて、型に流し入れる。3、蒸気が立った蒸し器に2を並べ入れ、強火で15分蒸す。出典、愛知県食生活改善推進員協議会。食会さんのワクワク手作りおやつ。食会さんからの一言。蒸し器がない場合は、フライパンで代用できます。フライパンに浅く水を張り、シリコン製のお弁当用カップに生地を入れて、並べて蓋をします。沸騰したら中火で蒸しましょう。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。公共施設利用抽選会。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール12月分、大ホール以外8月分、展示室展示コーナー9月分、受付日時6月1日水曜、午前8時35分から50分。名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール。コミュニティセンター西庁舎併設。8月分。受付日時6月1日水曜午前8時50分から9時。西庁舎1階ロビー。総合運動広場テニスコート。6月分。受付日時、5月7日土曜、午前8時30分から40分。総合体育館、多目的ホール。総合運動広場、グラウンド、6月分。白木天神中学校、夜間照明、グラウンド、6月分。受付日時、5月14日土曜、午前8時30分から40分。総合体育館、大小会議室。学校施設、テニスコート、6月分。体育館、6月分。受付日時、5月14日土曜、午前9時30分から40分。総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西部屋島警察署調べ、令和4年3月、死亡事故、0件、0人、累計、0件、0人、人身事故、18件、20人、累計、56件、60人、物損事故、167件、累計475件。人身事故数は死亡事故数を含む。
市内の窃盗犯発生状況、西宮島警察署調べ、令和4年3月、侵入等、空き巣忍び込み等、2件、累計5件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、11件、累計22件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、15件、累計38件。編集後期、先月、市長選挙と市議会議員一般選挙が行われ、新たな顔ぶれが決まりました。新市長からのご挨拶などにつきましては、次号、6月号でお伝えします。新緑が鮮やかな季節を迎えました。私たち市職員も新たな姿勢を進めていきます。高柳。市民記者レポート、ハンズ、35ページ。市民記者レポート、ハンズ、ボリューム179。16年の時を超えて、タイムカプセル発掘大作戦。小金沢愛記者。16年前に、市活の教育100周年記念フェスタがあり、市活小学校では、1年から3年の児童約300人が、未来の自分へ宛てた手紙をタイムカプセルに入れ、校庭に埋めました。その頃植えられた河津桜が咲く中、当時の神谷教頭、PTA 役員の協力のもと、発掘イベントがありました。集まったのは、今や23歳から25歳となった71人。彼らは深く埋められたカプセルが、工具を使って開けられる様子をじっと見つめていました。歳月の流れからか、カプセルは厳重に封をされていたものの、中は濡れていました。書いた内容を覚えていない人がほとんどでしたが、中には机の引き出しにメモとして残すほど楽しみにしていた人もいたようです。小学校へ来るまではドキドキ、発掘中はワクワク、手元に戻った未来への手紙を読んだ後は恥ずかしい、小学生の頃の夢と実際は全然違う、という声が聞かれました。神谷教頭をはじめ、役員の方々は、同窓会のようで嬉しい、未来に向けてこれからも頑張ってほしい、とおっしゃっていました。久しぶりに母校に来て、旧友と会い、皆、童心に戻ったような、無邪気な表情でした。タイムカプセルを受け取った時の気持ちを忘れず、これからも夢に向かって、羽ばたいてほしいです。当日手紙を取りに来られなかった方へ、5月3日から5日の午前10時から正午、総合体育館小会議室で受け取れます。身分証明となるものをお持ちください。写真3枚を掲載しています。発掘作業の様子、PTA 役員をはじめ参加者全員の記念写真、16年前に埋めた時の写真も展示。写真説明終わり。第15回声楽アンサンブルコンテスト、全国大会初出場、西春高校合唱部、前智美記者。西春高校合唱部が愛知県代表として全国大会初出場と聞き、取材に伺いました。まず驚いたのが声量。廊下で耳にしてあまりの迫力に人数を聞くと、レギュラー出場のみの13人。声というよりもまるで楽器が共鳴しているよう、 まだ肌寒さが残る3月中旬だというのに、感染防止対策のため窓を開け、扇風機を回しての練習。マスクをしたままの発声は辛く、隣の人と間隔を空けているため声を合わせるのも大変。一柳正文さんは、だからこそより集中してみんなの声を聞き、気持ちを合わせる努力をした結果、技術を上げることができた、と語ってくれました。鎌田結香さんは、県代表に驚きつつも、おのおのが個性的でありながらも、全体ではバランスよくまとまっていた点が良かったのでは、との感想でした。取材後、大会直前に、会場である福島県で、震度6強の地震が発生し、全国大会は中止となりました。長引くコロナの影響もあり、誰もが我慢したり、諦めなければならないことが続いています。その中で仲間の声を聞こうと耳を澄まし、心を合わせて美しいハーモニーを作り出そうとする姿は素晴らしく、個性を認め合いながら生まれた団結力こそが、西春高校合唱部の強さの源なのだと感じました。写真説明、コンテスト出場、祝いの横断幕、隣と距離を保ち、換気のために窓を開け、扇風機を回しながらの練習風景、13名のコーラス部員の写真、4枚を掲載しています。写真終わり。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、有限会社、エクセレントショップ、木原、屋根、外壁、雨どい、雨漏りでお困りの方、お気軽にご相談ください。相談、お見積もり無料、住まいの補修工事、受けたまわります。フリーダイヤル 0120-353-981、北名古屋市徳重吉原、ホームページもご利用ください。2、資源の買取、資源市場、清洲市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不要品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電、壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間、9時から17時、火曜定休。電話 052-938-7589 へどうぞ。3、弁護士法人こころ。所属弁護士40名以上、交通事故、後遺障害、過払い金、遺言書、無料診断サービス、総合受付、平日9時から21時、土曜日曜祝日9時から18時、夜間、土日祝の相談は、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、4、杉山修司法律事務所、法律問題でお困りの方、当事務所にご相談ください。毎週水曜日、先着2名様限り、法律相談60分無料、要予約。電話 052-521-1650、名古屋市西区千元2丁5棟ビル3階、地下鉄鶴舞線千元町駅4番出口、徒歩2分。5、西春日井スイミングスクール。1ヶ月お試し教室。新学期5月コース。予約受付中。西春日井スイミング検索。QR コードもあります。褒める指導で北名古屋市の子どもたちの可能性を伸ばします。KL スポーツ。スイミングスクール、 40年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール。住所、北名古屋市弥勒寺東 3-187。電話 056825-2922。ホームページ、http://nishikasugai.kls.co.jp/。6. セキュリティハウス防犯館。おうちの防犯対策してますか？狙わせない。見せる防犯。入らせない。嫌がる防犯。抑止・断念効果。威嚇・撃退効果で諦めさせる。侵入防止4原則は、目。人目につく。光。明るく照らされる。音、警報音などの大きな音。時間、侵入に5分以上かかるが防犯につながります。他にもセキュリティシステム、車止めセキュリティご利用ください。防犯館、豊山本店、営業時間、午前10時から午後7時まで。電話 056839-0657。防犯館検索でどうぞ。7. ベンディー。ベンディーは信頼と実績の全国チェーン店です。夏前の困ったを解決します。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。お掃除機能付き、税込み19,800円から、業務用エアコン、用お見積もり、取り付け取り外し工事、ガスチェック。エアコンクリーニングノーマル税込み13,200円。キャンペーン開催中。草刈り、草抜き、防草シート工事、除草剤散布、消毒、蜂の巣駆除、網戸張り替え。便利空港店、見積もり無料、年中無休。フリーコール0120-20-9510。QR コードもあります。8. 司法書士松田浩一事務所。相続贈与、土地マンションの名義変更、遺言書の作成、相続登記、成年後見、家族信託、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談、見積もり無料。完全予約制。西春小学校の西門のすぐ前。予約電話受付時間、月曜から金曜、9時から17時。電話 056823-6022。土曜日曜日も相談できます。ただし金曜までに要予約。ホームページ、http://www.kitanagoyashi.com ご利用ください。広告終わり。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋令和4年5月号を終わります。録音は音訳ボランティア鳩でした。